インドが中国を追い越す。なぜこの転換点が世界を変えるのか。1945、2025、2100、アメリカから中国へ、そしてインドへの重力中心。私の統計学者ハートは笑っている。なぜなら、より多くの人が、それ自体として良いからではなく、それは自動的に良いわけではない。冷静なカーブが、突然歴史を書くという、あの稀な瞬間があるからだ。そうした瞬間の一つが、インドが最も人口の多い国として中国を追い越した転換点であり、国連はこの変化を2023年4月と日付けている。そしてそう、2025年にはインド人は中国人よりざっくり5000万から6000万人多い。これはごまかせないオーダーだ。これはちょっとした統計ではない。これは丸ごと一つの国の差だ。1、数字はきっかけに過ぎない。ストーリーそのものではない。カーブの要約四捨五入して、あたかも自然定数であるかのように振る舞わないために。2000、中国約126億、インド約106億。2020、両国とも約14億、中国がまだわずかに先行、当時すでに勝負は事実上ついていた。2023、王冠交代、インドが引き継ぐ。2025、中国はさらに縮小、公的な数字では、2025年に再び減少、4年連続し、約1万405億。ここで重要な位置づけをしておこう。人口はポテンシャルであって、支配力ではない。それは原材料だ。労働力、市場規模、税基盤、有事の兵士、タレントプール、消費者、有権者、民主主義の場合。だが原材料は、制度、教育、インフラ、資本、エネルギー、法の安定性、テクノロジーによって加工されなければならない。さもなければポテンシャルは重荷になる。そして、まさにここから大きなコナ始まる。2、1945年、アメリカの世紀、秩序とドル。1945年をスタートマークに取るなら、それはノスタルジーからではなく、そこから今日まで影響を及ぼす世界秩序が生まれるからだ。米国は第二次世界大戦を、工業的、金融的、軍事的大国として、そして、より重要なのは、ルール設定者として後にする。ドルは世界的な基軸通貨となり、国際機関、同盟、安全保障アーキテクチャがこの地位を安定させる。アメリカの注力中心は、単なる経済力ではなく、資本市場、軍事、イノベーション、ポップカルチャー、大学、ネットワークというコンプリートパッケージだ。これが、第一の原則だ。権力、イコールシステムプラス信頼プラスインフラ、戦車だけでも、GDP だけでもない。オチは不愉快だ。反米である人でさえ、しばしばまだアメリカのシステムの中で動いている。なぜならそのシステムが、最も安価で、最も深く、最も流動性が高く、最も安全な標準オプションだった。そして部分的には今もそうだからだ。この完成そのものが、一つの超大国だ。3、2000から2025年、中国の瞬間、スケーリングと国家。そして第二幕が来る。中国だ。私はこう表現したい。スケーリングを国家の儀礼とすること。中国は何十年にもわたり、このスピードでは、滅多に見られないことを成し遂げた。巨大な工業化、輸出優位、インフラブーム、技術移転、そして自前のテック能力の増大。それは市場が解決するではなかった。それは国家が組織するだった。そして今、多くの人、私自身を含むが、過小評価していることが起きている。人口動態は単にゆっくりと向きを変えるのではなく、転倒するのだ。中国は2022年以降、人口が減少しており、2025年はすでに4年連続の減少だった。これは脚注ではない。これは3つのレベルでの構造的な逆風だ。労働市場、若い就業者が減り、賃金コストが上昇し、自動化圧力が高まる。福祉国家、高齢化、年金受給者が増え、介護が増え、拠出者が減る。成長モデル、内需が高齢化し縮小するなら、もっと売るだけが難しくなり、政治的にもリスキーになる。中国は依然としてヘビー級だ。だが方向性は新しい。成長から成熟のマネジメントへ。それは別のゲームだ。4、 2025年、インドの転換点、民主主義のチャンス、ただし厳しい条件付き。そして今度はインドだ。ここが、私の統計学者ハートが一瞬歓喜し、すぐ後ろでリアリストが咳払いする瞬間だ。インドの追い越しは、象徴的かつ戦略的だが、自動的にインドの勝利ではない。本当に重要なのは何か。インドは今や単に巨大なのではなく、恒常的に最大のタレントプールだ。インドは単なる安い労働力ではなく、潜在的には最大の需要マシンだ。消費者、中間層、デジタルサービス、モビリティ、エネルギー、インフラ。インドは本質的に民主主義だ。選挙による政権交代、政党の多元性、公共の議論。これは遅く、カオスで、時に紙をかきむしりたくなるが、一党制とは異なる正当性メカニズムだ。民主主義のチャンスとはこうだ。インドが人口動態のポテンシャルを、教育、雇用、生産性、制度へと翻訳できれば、それは異なる政治的 DNA を持つ、権力増大になる。そしてそう、私はそれを、規範的に良いことだと考える。先制的な国家モデルや、過当的な二極支配だけが、ニズムを刻む世界よりも、その方がおそらく強靭だろう。おそらく、保証はない。だが、そして、これが決定的なだがだ。インドは多くの若い人口を持つ国々が逃してきたトリックを成功させなければならない。人口ボーナスか、人口負債か。これは心地よいマントラではなく、数学だ。何百万人もの若者が生産的な仕事を見つけられなければ、政治的に爆発的になる。インフラ、エネルギー、住宅は追いつかなければ、都市化が生活の質を食い潰す。教育と医療がスケールしなければ、生産性は低いままで、より多い人口は話題にはなっても支配力にはつながらない。インドにはチャンスがある。だが実行する義務もある。2100年、予測2価の予言。だがそれはとてつもなく大きな警告だ。ここで頭が痛くなるジャンプをしよう。2100年だ、国連の予測。WPP2024 によれば、世界人口は今後数十年は増加を続け、2080年代半ばに約103億でピークに達する。分析ではしばしば2084年がピーク年として挙げられる。その後は概ね安定、あるいは2100年に向けてわずかに減少する。二つの巨人については、同じく国連予測、おおよその規模。インド、まだ数十年は増加し、2060年頃に約17億でピーク。その後、2100年には約15億。中国はっきりと縮小し、2100年には約 0.63 億。これはちょっと減るではない。これは半減だ。そしてこの記事がパーティーハット記事ではなく、地政学的ウェイクアップコールである理由がここにある。なぜなら人口動態は重力をずらすからだ。自動的に支配力をではなく、重力を。アメリカのから、中国の、そしてインドの重力中心へ。それは具体的に何を意味するか。私が重力中心というとき、それは誰が道徳的に優れているかではない。私が意味しているのはこうだ。最大の市場はどこにあるか。新しい労働力と消費者の最大のシェアはどこで生まれるか。どこで生産され、どこに投資され、どこで標準が設定されるか、テック、気候、データ、貿易。誰が交渉力を持つか、なぜなら他が依存しているからだ。サプライチェーン、資源、安全保障、資本。1945年はアメリカの中心だった。ドル、ルール、同盟、制度。2025年は、そして今も、中国の中心だった。生産、インフラ、サプライチェーン支配、スケーリングマシンとしての国家。2025年以降はインドの中心になりうる。人々、市場、デジタルスケーリング、地政学的スイングプレイヤー、なりうる、あくまで、大文字で。民主主義 VS 一党制 VS 二大政党マシン、私の意図的に挑発的なポイント。元のテキストで私は、米国を二大政党独裁、中国を一党独裁と呼んでいる。これは誇張で、そう刺さるようにしている。私が本当に言いたいのは何か。中国、一党制国家高い統制能力、低い政治的競争、公的領域への強いコントロール。米国、形式上は民主主義だが、構造的には極端に分極化した二大政党制で、選挙がしばしば二者択一のアイデンティティ決定として経験される。 そのあらゆる副作用、ポピュリズム、行き詰まり、文化戦争とともに、インド、巨大な多様性、連邦的複雑性を持つ民主主義で、政治的競争は時にガバナンスよりも、怨霊を生み出すが、それでも修正メカニズム、選挙、裁判所、世論を持つ。私の理想像は、インドが全てを解決することではない。私の理想像は、より本物のオルタナティブ、より多くのチェック&バランス、より多くのアイデアの競争、そして、我々対あいつらへの分類の共生が少ないことだ。言い換えれば、21世紀がどうせ多極化するなら、私は関連する曲の一つが、あらゆる欠点を抱えた民主主義であって、顔を失わずには誤りを修正できないモデルではない方が良い。8、もし中国がアメリカの最大の債権者でなかったら？小さなリアリティチェック、だがオチは壊さない。元のテキストにはこうした考えが含まれている。金融的依存は政治的エスカレーションを飼いならす。これは間違いではない。だが具体的な表現、中国は最大の債権者だは、今日ではもはや正確ではない。米財務省のデータによれば、現在、日本が米国債の最大の海外保有者であり、中国はその後ろに位置している。そして近年、保有を減らしている。それでもオチはそのままだ。ただしより正確に表現される。中国は依然として米国債の非常に大きな債権者、投資家であり、この絡み合いは相互抑止の一部だ。同時に、まさにこの表が権力像がどう変化しているかを示している。中国 VS 米国だけでなく、米国の赤字をファイナンスする保有者、日本、英国、金融センター、ファンドのネットワークだ。もしこの絡み合いがなかったら、内意の米大統領は何をするだろうか。おそらくもっとリスクを取るだろう。悪いからではなく、コストが後で、選挙民への利益が今という危険な組み合わせだからだ。そしてそう、まさにそのために、政治がリアリティ TV ロジックになると、これほど味気ないのだ。中、それはヨーロッパ、ドイツにとって何を意味するか。さもないと我々は見ているだけになる。もし私が1945、2025、2100の子を真剣に受け止めるなら、そこから我々にとってかなりロマンチックでないトゥードゥーが導かれる。インドを戦略的パートナーとして理解する。アウトソーシング先や新興国としてではなく、モラル化せずに多様化する。サプライチェーン、テクノロジースタンダード、エネルギーパートナーシップ、タレントと教育。今後数十年で勝ちたいものは、頭脳をめぐって競争する。最良の日曜演説をめぐってではない。民主主義リターン。民主主義を優位性と見るなら、それを実行可能にもする必要がある。インフラ、デジタル化、行政。さもなければそれは単なるブランディングだ。10、結び。私の統計学者ハートは笑う。だが盲目的には拍手しない。インドが中国を追い越すという転換点は現実だ。2100年の予測は大きな構造的メッセージだ。そこからインドの時代になるかどうかは出生率だけでなく人口動態を生産性へと変換し権力を正当で修正可能な秩序へと変える能力にかかっている。もしインドがそれに成功するなら私はそう、その世界を楽しみにしている。そしてもしそうでなくてもカーブはそれでも容赦なく示している。我々は永遠の現在に生きているわけではない。重力中心は移動する。そして我々は驚くのをやめるべきだ。